ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説く、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は神奈川県のテニスコーチ久保田博久さんへのインタビューをお送りします。久保田さんの愛称は監督だそうで、久保田さんのご希望でインタビューの際、監督とお呼びしています。もう愛称監督で、
はいはい、仕事はコーチなんですけど。
わかりました、はい、そんな中で選択理論と出会ったのはいつ、どういうきっかけだったんですか？
2004年で、ある私のコーチとしての師匠からアチーブメントの研修の CD をもらいまして、その CD の中で選択理論心理学っていう言葉と、あとウィリアム・グラッサーっていう言葉を初めて聞いて、でその後ちょっとアチーブメントの研修を受けたあたりから、こう本を読むようになったりとかして、それをだんだんこうテニスの指導とかでも活用していったら、生徒や選手が上手くなるっていう前に自分がすごい気分良かったんですよね。指導終わった後にいつもなんかモヤモヤしていたものがあったのが、すごいなんか気分良くて、だからすごいまた指導するのが結構楽しくなってきたっていうのが、その頃ちょうど感じたことです。
今おっしゃったモヤモヤしてたっていうのは、具体的に言うとどういうことだったんですか？
今思えばもうそれこそ相手を変えたかったってことです
よ。例えばどんな言葉で？
もう自分の思い通りにしたいので、何やってんだ、そんなんでできると思ってんのか、さっき言っただろうと、何面いや分かるんだ、
はいはいはい、これはもう、はい、コーチ監督をなさってた方はきっと思い当たる節は大いに終わりだと思います。
はい、はい、あると思います。もう、ね、それが指導約90分やるんですけど、もうほとんどそればっかりでしたね。
上手になってほしいし、強くなってほしいからなんだけれども、う、はい、どうしてできないんだ、どうしてやれないんだっていう思いが、そういう言葉で現れますよね。
そうでしたね。自分もそういう中で育ってきたっていうのもあるので、やってましたね。
過去のスポーツの指導もそうだったんですよね。で、はい、で今まさに変革期で、そういう指導を変えていこうっていう流れが全てのスポーツの中でありますよね。
ありますね。すごい、はい、青山学院の駅伝とかね、
はい、
大谷翔平君の出た高校とか、まあ、テニス以外のところでも、もちろんテニスの中でもやってる人は何人かいると思うんですけど、だんだんこう指導内容は、関わり方は少しずつ少しずつですけども、ね、はい、変わってきてますよね。
じゃあ監督ご自身が、その先ほど言ってらっしゃったような、上から押し付けるようなコントロールする言い方から、具体的にどんな風に変わったんですか？どういうことを心がけて？
一番はまず何がうまくできているかを私自身も見ようと思ったし、質問を多くするようになりました。何がうまくできているか。それが悲しいことに、僕、私に否定されてばっかりいたせいか、最初は誰がね、返ってこなかったですね。急にそんなこと聞かれてもね。でもだんだんと時間をかけていくうちに、もうコーチはうまくできてることしか見ないからっていうようなことも伝えたりとかして、でだんだんと言えるようになってきたら、次やるときはもっとどういうふうにやってみたいとか、コーチにどんなことしてもらいたいとかいうふうな、こう質問を多くするように変わりました。
選手自らが考えて行動に移せるような質問をするようになってきたということですね。
そうですね、そういうふうに なってきましたね、うん、もう私の頭の中にあるこう正しいものはもう除外してっていうか、もう子供がどうなりたいのかって、そのために何しているのか、それやっていて本当にうまくいくのかどうかってことを子供たちに考えてもらったりするようにしました。
いいところが伸びていきますよね、そうすると。
まあそうですね、
でそうすると監督自身も先ほど気持ちよくなったって、
気持ちよくなりましたね、とっても、だ一日の終わりが気分よくなりました、
で選手自身も次第にそれが言えるようになって、プレーは変わりましたか？
それがですね、面白いやつにね、上達するんですよ。これは面白かったですね。本当にタイミング的に、私が選択理論に出会ってから私のところに習いに来た子とかね、一切そういうこうコントロールしようとしない子だった子とかは、いい成績出してくれましたね。私が驚くぐらい。本当に何にも教えてないの、なんでそんな上手になったのって聞いちゃいけないぐらい。はい。
じゃあこれから監督自身が描いている夢、さらにあれば教えてください。
今いろいろとまあ問題にもなっていますけど、スポーツ界、スポーツの世界でもともとは体育っていう言葉から始まってきてるんですけど、今だんだん体育って言葉からスポーツに変わってきてるんですけど、昔の軍事教育じゃないんですけどね、やっぱり罰を与えたり文句を言ったりしながらの指導っていうものに対して、もうそろそろ見直したい時期かなと。で、私個人的にはそれが成果を出すっていうこともすごい感じているので、スポーツっていうのはやっぱりゲームなんで、勝利っていうものが必ずゴールにあるんですけど、その勝利を目指すためにはやっぱりその過程においてやっぱりこう選手とコーチとのやっぱ関係性っていうのはものすごい重要だなっていうふうには感じているので、それをね少しでも多くの人に知ってもらいたいし広めたいし、できればあのインストラクターコーチっていういわゆる指導者に、あとジュニアを育成したりもするので、できれば保護者にもねこれ知ってもらうとね、本当にこうやりたいことに一生懸命になれる選手たちがいるこうスポーツ界になっていくんじゃないかなと思って、
スポーツ界で選択理論が広がる余地は大いにあるというふうに思われているわけです ね、
全く真反対な考え方もいるので、だからその人に対してまたね私が変えようとしちゃいけないので、少しずつでも私の考えに賛同してくれるようなコーチたちもいるので、ぜひいろいろそういう人に知ってもらって現場で試してもらったりとかね、本当に選手たちにこう好きなことを思いっきりやってもらいたいんですよね。
素敵ですね。
こう親に何か言われる、コーチに何か言われるってこう、恐れを感じながらビクビクやるんじゃなくて、思いっきり楽しんでもらいたいかなって思います。
伸び伸びとしてこそいいプレーが、ね、発揮されるので、それは本当先ほどお名前が出てましたが、今メジャーリーガーで頑張っている大谷翔平選手がこういいモデルケースになってますよね。すごく野球を楽しんで伸び伸びプレーして自分のやりたい二刀流を突き進んでますもんね。ぜひ監督にもそのテニスの世界で成果を上げていただくことが、他の指導者の方が選択用に目を向けるきっかけになると思いますので、ご活躍を期待しております、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は神奈川県のテニスコーチ久保田博久さんへのインタビューをお送りしました。